4年ぶりの一般質問でございます。3項目にわたりまして、ラストバッターとして質問をいたしますので、市長の答弁をよろしくお願いをいたします。第一の質問は、中西市政と持続可能なまちづくりについてです。平成30年2月25日、市民注目の中、激戦を制して中西市長が誕生したことは記憶の新しいところであり、長年の行政経験を生かしたまちづくりを進めていくことに市民は心から期待をした次第であります。中西船長のもと、2万1千人を乗せた留萌丸は日本海の荒波の中船出をし、その後1年6ヶ月が過ぎましたが、中西市長は生まれ育った留萌に大輪の花を咲かせるとの決意のもと、数多くの課題を正面から取り組んでこられた。安定着実な市政運営を評価をしながら、今後の市政運営と施策の実行に心配な面もありますが、関心を持ち期待をしているところであります。市政を取り巻く課題は、人口減少、私立病院、道の駅、JR 留萌線、公共施設建設などもあり、一方では町内体制の確立もありますが、持続可能なまちづくりを進めていく中西市長の政治的リーダーシップの発揮を心から期待をし、今後の市政運営に対し次の3点についてお伺いをいたします。1点目は選挙公約についてであります。選挙戦において数多くの公約を市民の前に明らかにされ、公約の目玉の一つでもあります道の駅は来春オープンの予定ですが、今任期中におけます公約の実施に対しどのように取り組んでいくのか、見解をお伺いをいたします。2点目は財政運営であります。留萌市の財政運営は過去に経験した財政の危機的状況に後戻りすることのないよう、財政規律のもと留萌市中期財政計画により行ってきておりますが、今後の財政見通しについてお伺いをいたします。3点目は持続可能なまちづくりに対する首長の役割であります。今日のまちづくりにおける首長の役割は、持続可能な自治体を作り上げることであり、今一つは地域の政治的リーダーとして持続可能な地域社会づくりに向けてのスタンスを明確に示すことでありますが、これに対する市長の見解をお伺いをいたします。第2の質問は、林業、木材産業と木のまちづくりについてであります。森林整備を着実に推進し、森林の多面的機能を持続的に発揮するとともに、林業の安定的発展と山村の活性化を図ることは、地方創生にも大きく貢献されるものであります。木材利用の意義は、循環利用できる再生可能な資源、利用期を迎えた人工林を活用することで森林の持つ働きを持続的に発揮できる。林業、木材産業の活性化により山村地域に雇用が生まれることであります。留萌市におきましては、平成24年4月から森林整備計画、平成25年度末には地域財利用推進方針が策定されるなど、森林木材産業に大きな関心と期待が高まってきております。また新たな施策として森林吸収源対策を 一層推進するため、森林環境譲与税の活用による市町村が主体となった森林づくりを進めることになったことに対しても期待をしております。このような状況下におきまして、次の3点についてお伺いをいたします。1点目は留萌市地域財利用推進方針についてであります。平成25年度に策定されました留萌市地域財利用推進方針は、市内の公共建築物等において積極的に地域財を利用することにより、木材利用と森林整備の両立を推進し、その効果に関して市民の理解を深めていくことが重要であるとされておりますが、策定以降の利用状況と今後の展望についてお伺いをいたします。2点目は木材利用の意義における雇用の創出であります。地域における主要な生産資源である森林でも食べていける、あるいは食べていけないことはないという環境を作ることが大事であります。市と森林組合、業界が一体となって雇用創出の活路を見出す知恵と発想が求められます。その中心的役割を担う行政の見解をお伺いをいたします。3点目は国に対する要望であります。森林整備事業及び地産事業の財源を十分かつ安定的に確保すること、森林整備事業の都道府県市町村負担分の記載を可能とする地方債の特例措置を継続することなど、地方から国に対して要望することが求められておりますので、このことに対する見解をお伺いをいたします。第3の質問は空き家の対策であります。総務省が5年に一度行っております住宅土地統計調査で、昨年10月時点の空き家は846万戸 に上り、前回調査に比べ26万戸増えたと発表されました。道内では37万8千戸でやや減少したものの、人口減少で空き家の対処に苦慮している自治体が多い状況であります。道内では空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空き家の撤去は活用を促す対策計画を策定をしました市町村が約4割にとどまっているということでありますが、留萌市におきましてはまだ策定されていない状況であります。放置された空き家は防犯や景観に悪影響を及ぼすだけではなく、災害時には瓦解する恐れがあり、冬期間落雪が通行人や通行車両、近隣の建物に被害を与えることから、平成24年第4回定例会で私は空き家対策を具体的に取り上げて以来、7年を経過をいたしますことから、改めてこの課題に対し次の2点をお伺いをいたします。1点目は空き家等対策計画についてです。平成26年11月27日に交付、翌年5月26日に全面施行されました空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、基本的方針となる留萌市空き家等対策計画について、いつ策定をされ、いつから実施となるのかお伺いをいたします。2点目は実態把握についてであります。空き家等対策計画を策定をする上で最も重要なことは、しっかりとした調査による空き家の実態把握であります。また行政の使命である地域の安心安全を確保することからも実態把握は大切であります。 現時点でどのように抑えているのかお伺いをいたします。以上で質問を終わりますが、市長のご答弁は簡潔によろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、中西市政と持続可能なまちづくりについての中で、中項目1点目、選挙公約として今任期中における公約の実施についてのご質問でございますが、平成30年3月の就任以来、心豊かで安心なまちづくりを市政運営の基本理念とし、3本の柱を掲げた公約の実現に向け、新規漁業者支援制度の構築や、地域の若者の地域ビジネスの創出を学ぶ場への支援、中学生までの医療費無償化や市民の安心を守る市立病院の医療体制の構築、新たな交流人口の受け入れと地域に活力を育むための船場公園の道の駅登録に向けた検討協議、さらには近々の課題である老朽化した庁舎、社会教育施設の建て替えに向けた議論を開始するなど、新たな課題に挑戦しながら誠心誠意全力で市政運営を進めているところでございます。公約への取り組みにつきましては、待機児童の解消などの緊急課題に対してはスピード感を持った対応としながら、国・道からの財源確保や市の財政状況を踏まえ、優先順位をつけながら施策の選択を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、財政運営についてとして、今後の財政見通しについてのご質問でございますが、はじめに市の財政の現状につきましては、平成30年度決算の実質収支で、2億1600万6290円の黒字決算となり、健全化判断比率では、すべての指標で、健全な団体の水準を維持しております。一方で、市が中期財政計画の中で設定した5つの財政規律のうち、財政調整基金の残高につきましては、病院事業会計への3億円の追加支援を実施した影響で、規律としております標準財政規模の 20% 以上の残高を確保することができず、平成28年度の中期財政計画開始以降、初めて規律を1つ下回ることになりました。また、平成29年度決算、平成30年度決算に続き、今年度予算においても、3年連続で財政調整基金の繰り入れの実施を予定していることから、市の財政は厳しい状況にあると認識しているところでございます。今後の財政見通しについてですが、毎年度見直しをしております中期財政計画における財政見通しの中でも、歳入では人口減少に伴い、市税や地方交付税などの一般財源が減少傾向にあり、歳出では借り入れの返済にあたる公債費が下げ止まる中、労務費単価の上昇などの影響により、一般行政経費が増数しており、さらには病院事業会計を含めた他会計への繰り出し金の増加も見込まれることから、今後も引き続き厳しい財政運営が続くことが想定されております。市といたしましては、 すべての事務事業の見直しを進め、より一層の経費節減や業務の効率化に取り組み、健全で維持可能な財政運営を行っていく必要があると考えているところでございます。次に中項目3点目、首長の役割についてとして、まっちづくりにおける首長の役割に対する私の見解についてのご質問でございますが、議員ご指摘のとおり、持続可能な自治体を作るためには、確かな行財政運営が基本であり、人口減少社会において、行政サービスや学校、住宅、公共施設等の管理水準も含めて、しっかり検証していく必要があるものと考えているところでございます。また、持続可能な地域社会づくりに向けては、将来に向けたビジョンを市民と共有し、共に未来を創造したまちづくりを展望していく必要があると考えており、ふるさと留萌の市民力や地域資源、留萌の強みを最大限に生かし、市民が安心して暮らし、地域の子どもたちが将来の夢に向かって一歩を踏み出せるような施策の充実や、地域のリーダーとして国や北海道ともしっかり地域の課題や実情を訴えてまいりたいと考えているところでございます。2-1だよね。次に大項目2点目、林業木材産業と木のまちづくりについての中で、中項目1点目、留萌市地域木材利用推進方針として、策定以降の利用状況と今後の展開についてのご質問でございますが、留萌市地域材利用推進方針については、市内をはじめ北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材の公共施設等における利用の促進を図るための基本的事項等について定めたものであり、平成22年に制定された公共建築物等における木材の公共施設木材の利用の促進に関する法律、さらには同法の規定に基づき制定された北海道地域材利用推進方針に従って策定したものでございます。方針策定以降の公共建築物等における地域材利用状況でありますが、平成25-26年度に実施しました留萌小学校改築事業におきまして、フローリングに地域材を使用、また本年度実施いたしました千鳥町教職員住宅建設事業では、柱等の一部に地域材を使用している状況でございます。今後の展開につきましては、公共建築物等の整備にあたっては、建築コスト及び管理コストをはじめ、利用者のニーズや地域材の利用による付加価値などを十分考慮し、今年度から交付が予定されている森林環境譲与税財源も活用した中で、整備検討を進めている道の駅をはじめ、その他の公共建築物にも地域材を利用していくことを進めながら、木材利用と森林整備の両立を推進し、その効果に関して市民への理解を深めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、木材利用の意義における雇用の創出として中心的役割を担う行政としての見解に関するご質問でございますが、平成30年度末における市内の林業事業体数は13事業体、 林業就業者数は34名であり、2年前の平成28年度の状況と比較しますと、事業体数は13事業体と増減はございませんが、就業者数は34名で10名減少している状況にございます。このように林業就業者が減少傾向にある中、労働力の確保を図っていくため、長期就業化と安定化を目的に、一般社団法人北海道造林協会が主体となり、実施している林業担い手育成事業に対し、北海道と連携し、共済掛け金への一部助成などの支援をしてきたところであります。市といたしましても、事業体における安定した森林整備事業量の確保を図っていくため、民有林や市町村有林における整備事業財源の確保を目的に、国や道への公共補助金要望を継続して行っていくとともに、今年度から交付が予定されている森林環境譲与税財源を活用した投資の新制度について、森林組合を中心に事業の推進を図ってまいりたいと考えているところでございます。また、地域内における森林整備事業の効率化を図っていくことも課題であるため、国、道、市町村、民間など異なる森林所有者の事業実施箇所を横断的に集約化することに対しても調整してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、国に対する要望として、地方債の特例措置を継続することなどを地方から国に対し要望することに関するご質問でございますが、これまでの私有林整備事業の実施につきましては、平成20年5月に制定された森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法、また平成25年6月に制定された森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に基づき、留萌市特定間伐促進計画を策定し、国からの交付金や地方債の特例措置を受け、財源を確保した中で、計画に基づき事業を実施してまいりましたが、この特例措置については、令和2年度までの延長措置であり、その後の措置については、現時点において国からも示されていない状況でございます。今後の私有林整備事業にあたっては、森林の多面的機能の発揮や林業の成長産業化などにおいて、計画的かつ継続した実施が必要であると考えますが、現在の当市の財政状況を勘案いたしますと、国からの交付金や地方債の記載など、財源確保が必須でありますので、北海道や近隣市町村など関係機関との連携を図り、地方の実情や要望について、国に対し訴えてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目3点目、空き家対策についての中で、中項目1点目、空き家等対策計画についてとして、留萌市空き家等対策計画の策定及び実施時期についてのご質問でございますが、平成27年5月26日に全面施行の空き家等対策の推進に関する特別措置法において、市町村は空き家等に関する法対策を総合的かつ計画的に実施するため、空き家等に関する対策についての計画を定めることができると規定されております。留萌市におきましても、空き家の増加及びそれがもたらす問題が顕在化してきていることから、現在、空き家対策に関する基本的な方針となる留萌市空き家等対策計画の策定作業を進めており、 本年中の策定公表を考えているところでございます。次に中項目2点目、実態把握についてとして現時点での空き家の把握状況についてのご質問でございますが、平成30年度末時点では市民からの情報提供などにより95戸の空き家を把握しておりましたが、現在作業を進めております留萌市空き家等対策計画の策定作業の中で、水道の変遷状況などをもとに現地調査した結果、令和元年6月末時点で戸建て及び店舗併用などの住宅系が293戸、店舗が37戸の合計330戸の空き家を把握しております。これからも担当所管の職員による巡回や市民などからの情報提供のあった空き家について随時確認を行うなど、実態把握を進めてまいりたいと考えております。以上です。
野崎議員。
それでは再質問をさせていただきます。まず第一の中西市政と持続可能なまちづくりについての1点目の選挙公約についてでありますが、首長は、自ら約束した政策や有権者が求める政策の実現を財源の制約の中で成果を上げていくことが宿命され付けられておりますが、そのことに対する心境を伺いたいと思います。
市長。
私の約束した政策、これを今後どのような成果を上げていく、心境ということですが、私といたしましてはやはり過去に経験した危機的な財政状況にやっぱり後戻りさせないというために、持続可能な財政運営というのを基本としているところであります。やはり厳しい財政の制約の中で政策を選択するということが今後求められてくるというふうに認識をしているところでございます。市民にとって常に最善な選択であることを常に心がけて、財政の制約の中であってもやはり財源を確保しながらチャレンジする気持ちを持って施策を進めていかなければならないと考えているところです。以上です。
野崎議員。
ただいま市長の方から、政策を進めていく上での心構え等々についてお答えがありました。それで、今回の、公約の項目がですね21あるわけでありますが、その中で主要な目玉として市民の前にですね政策として挙げられるものがいくつかあればお聞きいたします。
市長。
なかなか政策に優越をつけるというのは難しい。ただやはり急がなきゃならないものというふうに考えていくとですね、やはり今待機児童、このことはですねやはり子育て施策の中で根本となってくるのかなというふうに思っておりますし、やはり市民の安心安全のための医療体制の構築、またやはり防災体制の強化、また今回、高規格幹線道路が全線開通するということに合わせた、やはり道の駅の整備、また若い世代の人材育成や市民力の支援というような中で、やはり優先課題というものを見極めながら取り組んでいきたいというふうに思っているところです。以上です。
野崎議員。
今、市長の方からいくつか目玉政策がお答えになりました。それで政策の実行にあたってはですね、優先順位、年度別、 予算の貼り付けの強弱等々も含めてですね、メリハリが必要だと思いますし、市長がよく言われるスピード感も大切でありますが、そういうことをですね、今後どのように考えて実行していくのか改めてお伺いいたします。
市長。
やはりそのメリハリをつけていくという中では、やはり中期財政計画というものをですね、基本として考えながら、やはりそのさまざまな事業の評価ですとか、効果の検証、これがやっぱり必要になってくると思いますから、その中でやはり一般的によく言われる集中と選択を含めてですね、優先度を決めていくことになろうと思っているところです。以上です。
野崎議員。
市民や議会としてはですね、今中西市政が、取り組んでいる公約の進捗状況、達成率というのものについてですね、関心がございます。そういう意味ではですね、1年ごとまたは2年ごとにですね、達成率進捗状況についてですね、明らかにする必要が、あると思いますが、いかがでしょうか。
市長。
私のこの公約の達成率というのは、どのような形でその公表するのかというのは、私の立場でいくと政務と公務に分けられてて、政務で報告するという方法もあれば、公務の中で今までやってきたことがどういうことかということをお話ししていくというのもあろうかと思います。今私とすれば、やはり議会という場を活用させていただきながら、決算議会であったりですね、その中でまた毎年、総合計画のさまざまなアンケートだとか評価をしている中で、その進捗状況というのを説明してけるのがいいのかなというふうに思っていますし、なかなかその達成率というのをどのような形で出していくのかというのは難しいのかなというふうに思っていますし、最終的にはやはり私は4年という定めの中で、また審判が下されるわけですから、それが一つの機会にもなるのかなというふうにも思っているところです。以上です。
野崎議員。
いずれにいたしましても、取り組んできた、いる、そのことがですね、議会や市民の前に明らかになるということはですね、非常に大切なことだと思いますので、ぜひそういう方向でですね、考えていただきたいと思います。それで、21ある公約がですね、4年間の任期中にすべて公約をですね、実現をしようという考え方でですね、市長はいらっしゃるのかどうか。で、私はですね、それは非常に厳しいのではないかという気をしながらですね、言ってみたら、頭出しで終わることもですね、あってもいいのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
市長。
市民の評価って大変厳しいというふうに思ってますから、約束したことを守らないって言われる方もいるかもしれませんし、私としてはやはり私の思いと、先ほどもお話をさせていただきましたが、市の財政状況の中でやはりそこは判断をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
次に2点目の財政運営について質問をいたします。地方交付税についてですね、常に歳入の 41% をキープして計上をですね、しているわけでありますが、このことに対して不安材料はないのか伺っておきます。
市長。
交付税制度の問題になりますから、留萌市としては 41% をキープしながら計上しておりますが、しかし、 来年度国勢調査を迎えることによってまた算定が変わってくると、まあ、やっぱりそこが私としては一番大きな不安材料になろうかなというふうに思っているところです。以上です。
野崎議員。
次に、事業債発行の基準額がですね、10億円をキャップとして、来ておりますが、今後の収支不足の状況によっては資債発行額の基準の見直しを行いたい、検討したいということが、言われておりますが、このことについてお伺いをいたします。
市長。
記載の発行額のキャップにつきましては、中期財政計画の中で、5年間で50億という形を取らさせていただいてます。しかしながら、財政状況に応じてはですね、多少の波はあるのかなというふうに思いますし、ただ、やはり、さまざまな政策を進めていく上においては、財源の確保という状況を考えていくと、このやはり、地方債の中でも過疎債を有効に使うというのが、今、求められている部分になりますから、キャップについては今、10億という中で進めさせていただいておりますが、時と場合によってはですね、なんて言いますか、市民の利益につながる事業を進めていく上では、必要な判断というのも出てくるかなというふうに思っているところです。以上です。
野崎議員。
次に、ご答弁にもありましたが、財政調整基金の問題でありますが、これは過去にですね、議会と約束をいたしました標準財政規模費 20% というものがあるわけでありますが、これがですね、崩れてしまってですね、残高が割り込んでいっていると、こういう状況についてですね、改めてですね、今後のこの見通しについてお伺いをしたいと思います。
市長。
今回、割り込む形になりました。やはり、私立病院の運営、維持に関して、緊急的に3億という繰り出しをさせていただいたところですが、やはりこれ以上の繰り出しというのは非常に厳しい状況にあるかなというふうに思いますし、なんとかこの基金残高を、お約束している 20% に戻す方法というのも、私どもとしては考えていかなきゃならないというふうに思っておりますから、やはり一般行政経費、義務的経費も含めてですね、再度スクラップ&ビルド をしながらですね、やっぱり業務の効率化を図っていかなきゃならないというふうにも思っておりますし、またやはり新たな財源を見出していくということも必要になってくるというふうに思っておりますから、これからはやはり、職員の協力のもとですね、知恵を出し合いながらですね、なんとかこの危機を乗り越えていきたいというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
ただいま市長の方からですね、病院の特別会計に関わるお話がございました。繰り出し金で病院特別会計にですね、対して特別支援として1億円強の上積みがですね、30年度、31年度、32年度と続いております。で、同時にですね、30年度は緊急支援ということで3億円がですね、計上されてですね、実施になりました。このことはですね、非常に極めて重要なことでございますので、今後の見通しについてはいかがでしょうか。
市長。
病院の経営に関してはですね、今後やはりまた新たな新病院改革プランをですね、作成をしていきながら、一般会計からの繰り出しをいかに抑えていくか、また やはりこの医師の偏在の問題ですとか、国からの財政支援も含めてですね、今後も進めていかなきゃならないというふうに思っておりますので、まあ、やはり今後、医師をなんとか確保していくということが、まずは重点になろうかというふうにも思っているところです。また、それに伴って、当面の間の措置を国にお願いをしていくということも、現在進めているところです。以上です。
野崎議員。
今、病院の関係でですね、市長の思い、決意があったわけでありますが、中西市政のですね、財政運営におけるこのアキレス腱にですね、なるのではないかという心配がですね、するわけでありますから、先ほど市長がですね、このことに対する決意的なお話を申し上げたんですが、このアキレス腱にならないようにですね、頑張っていただきたいと思いますが、いかがですか。
市長。
やはりこの病院というのは、この地域にとって暮らしていくために必要な施設でありますし、二次医療圏と指定されている病院ですから、二次医療指定病院と指定されていることですから、やはり私どもとしては医療を守ることが必要でありますし、それを今後もですね、この地域の中でも検討していかなければならないというふうにも思っておりますし、やはり北海道のお力も借りながらですね、なんとかこの地域の医療を守っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
次に3点目のですね、持続可能なまちづくりに関わる首長のですね、役割について私なりにですね、申し上げて市長の見解をもらいたいわけでありますが、ある意味ではですね、社会に説法ということになるかもしれませんが、何点かですね、申し上げて見解を求めたいと思います。まず一つはですね、今だけではなくて将来の地域社会をですね、しっかり展望できる首長であることが持続可能なまちづくりにつながりますよということでございますが、この点についていかがでしょうか。
市長。
非常にですね、私自身も市の職員からこのような立場をいただいているところですが、この時代のこの速度の速さというのがですね、感じられております。これはもう議員の皆さんも思っていらっしゃると思いますが、総合計画の10年というこの計画の期間の中においてもですね、国のさまざまな政策がいろいろ変わっていく状況であるというふうに認識をしておりますし、やはりこの国の流れに沿って時代に乗り遅れることなく、この行政運営というのはしていかなきゃならないというふうには思っております。ただやはり私どもは先代が築き上げてきたものも含めてですね、守りながら速度に合わせていくという必要性というのが、また将来の展望というのがですね、常に求められているというふうに私は認識しているところです。以上です。
この際、昼食のため野崎議員の質問を保留し、午後1時まで休憩いたします。休憩前に引き続き会議を再開いたします。野崎議員。
では引き続きまして、持続可能なまちづくりの首長の役割に関わる件で次の質問に入ります。職員の意識を変え組織を活性化することに常に、考えている首長であるということが言われているわけでありますが、この点について市長の見解を求めます。
市長。
職員の意識ということですが、現在職員においてはですね、本当に少ない人数で今与えられた職務を全うしていただいているというふうに私は思っているところですが、やはり職員定数がまだまだ不足している中で、職員には これからもやはり 120% ぐらいの力を発揮していただかなきゃならない、そんな環境であるというふうには思ってます。やはり、まあ、なんとか職員がですね、いろいろな地域政策に向けてですね、発想していけるような環境をですね、私自身も整えていくための支援ということを考えながら、組織の活性化に向けて力を注いでいきたいというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
次に、この持続可能なまちづくりをですね、日々考えながら進めていく上で、住民自治、市民自治が、試されていると思います。知恵は地域にあるということを認識をですね、する区部長で、あってほしいというふうに思いますが、この点についてもどう見解を持っているかお伺いをいたします。
市長。
はい、知恵は地域にあるというお言葉はですね、私も常に痛感しておりまして、やはり今市民力や地域力というものをですね、十分に生かしながら市民のと一緒に情報を共有してですね、市民参加共同に基づいて市民の声を聞きながら自治体運営というのを行っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
次に、木材産業、林業木材産業と木のまちづくりについての、留萌市地域財利用推進方針について、再質問をさせていただきます。まず、留萌市地域財利用推進方針をですね、積極的に意識的に今日まで取り組んできたかどうかという点について伺っておきます。
市長。
地域財の活用というのはですね、本当に先般もお話をさせていただいた、答弁の中でさせていただいたんですけれども、やはり需要と供給のバランスというのが必要になってくるというふうに思ってますし、昨今、この動産財の活用というのが叫ばれてきている中で、留萌市の中でも動産財の活用というのを検討してきていたところですが、やはり建築コストの面とかを考えていくと、どうしても留萌市の財政状況においてはですね、なかなか活用できなかったというふうに思っているところです。しかしながら、今後さまざまな対策、国から出てくるものを活用しながらですね、なんとかやはりこのコストを見つつも、やはり地域財の活用を探っていくということが必要であるというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
いろんな事業を進める上でですね、この地域における木材の供給量がですね、どういう状況になっているかという点についてですね、把握をされているかどうか伺っております。
市長。
一応ですね、毎年、各南部森林管理署やまた留萌市振興局の方からですね、それぞれ動産財、道有林のと国有林についてお話を伺っているところです。国有林についてはですね、財については入札制度ですから、買取によってですね、この地域に残るか残らないかという部分が出てくるところですが、実績としてはですね、大体少ない年で約2300立方メートルで、多い年で2万3000立方メートルということで、ちょっとばらつきが全体的にはあるというふうに認識をしているところです。以上です。
野崎議員。
平成21年度から30年度までの間にですね、林野庁の補助事業を活用して道内でですね、78市町村162の施設が木造化されているという ことでございますが、こういう点についてですね、把握をしているか伺っております。
市長、
私としてもですね、さまざまな機会をいただいて、お話は聞いているところです。まあ、特に数的な部分の把握というのはないんですけれども、当麻町においてはですね、庁舎が地元財で活用したということもありますし、館内においてもですね、各学校とかですね、そういう施設で新しく建てられているところには地域財が活用されているというのは確認しているところです。以上です。
野崎議員。
そういう状況をですね、踏まえながら、将来ですね、公共施設の建て替えが予想されているわけでありますが、このいわゆる木のぬくもりを感じるですね、木材利用について積極的にですね、計画的に検討していく必要があると思いますが、これに対する見解をお伺いしておきます。
市長。
やはりこの木のぬくもりを感じる木材利用ということで、昨今は本当にこの木材利用がですね、非常に木材自体が断熱効果も含めてですね、非常に優れているというふうにも聞いておりますし、ぬくもりのある施設というのは必要だというふうに思っております。また、地球温暖化対策の中でもですね、二酸化炭素の排出抑制にもつながっていくなど、さまざまな効果があるというふうに聞いておりますし、また留萌市地域財利用推進方針の中でもですね、今後建設コスト等を考慮しながらですね、使用について検討していきたいというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
この木材をですね、使ってのさまざまな事業の展開がですね、今大きく話題になっている中で、森林環境譲与税のですね、活用が問われております。そういう意味では、この森林環境譲与税のですね、活用に対する留萌市としてのですね、基本的な方針がないんですが、今後ですね、策定がされるのかどうか伺っております。
市長。
実施方針等の策定ということですが、これもですね、北海道の方から話が来ておりまして、留萌市としては現在基本方針を策定する方向でですね、進めております。で、内容としてはですね、まず森林整備の推進方針、人材育成担い手確保に向けた取り組み、あと木材利用の促進方針、そして普及啓発の方ということでですね、もう4つの項目から計画を進めてまいりたいというふうに思っているところです。以上です。
野崎議員。
次に雇用の創出についてお伺いをいたします。雇用の創出の中でですね、特に木材産業に関わることでありますが、この木材産業の振興に欠かせないのは、当面ですね、林道、作業道などの路面整備事業がですね、いかに進むかということでありますが、これに対する留萌市の施策についてお伺いをいたします。
市長。
路網整備のこと関係ですが、路網整備につきましては、過去には留萌市単独でも行ってきた経緯がありますが、現在はですね、北海道と一体となって路網整備をすることで効率化を図っていくということでですね、現在は藤山地区から中幌に抜ける林道の整備を同営事業として行っていただき、留萌市としては負担金で対応しているところです。今後もやはり必要な間伐に必要なですね、山の林道整備というのは北海道と協議をしながら進めてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
これまでのですね、林業の担い手に関わることで、担い手事業のですね、 補助で、平成26年からを見ますとですね、8名、9名、8名、10名、8名ということになっているわけでありますが、そのですね、この取り組んできた成果というものはどのように抑えているか伺っております。
市長。
なかなかその成果というのがですね、数で表せるかというのはちょっと別になってきてますが、やはり機械化の進捗なども含めてですね、今担い手対策事業の中で、なんとかその1人当たりの就労日数、これが少しずつ増えてきているというのがありますから、今後そのやはり長期雇用というのに結びついていくことがですね、一番の内容じゃないかなというふうに思っております。なかなか本当に数が増えている状況じゃないということもご理解をいただきながら、1人当たりがですね、本当にこの林業という仕事をで生活していける状況になってきているのかなというふうには思っているところです。以上です。
野崎議員。
木材産業に関するですね、業者は13社ということでございますが、この雇用のですね、状況が、言ってみたら減少傾向にあるということにデータとしてあるんですが、この雇用に結びつくですね、しっかりとしたこの林業政策というのがですね、今一度留萌市もですね、考えた方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
林業政策につきましてはですね、この13事業所については個人事業者と会社組織というか、林業以外の経営体を成している事業体もあります。ですからやはり留萌市としてはですね、私としてもその森林南部森林管理所や道に対しても、このやはり国が進める林業政策が50年、100年という計画になっていかないと、なかなかこの企業体がですね、持ち続けれないというふうにもなってきますから、今後もですね、国や道と十分協議を進めていきながら、留萌市としても必要なことがあれば計画を作っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
次に、空き家対策について、お伺いをいたします。まず1点目の空き家等対策計画についてでありますが、国の法律がですね、全面施行されてから4年を経過しているんでありますが、計画のですね、策定が遅れている理由は特にございますか。
市長。
この空き家等対策計画についてはですね、議員がおっしゃるとおり4年前からですね、市としてもこれを計画を作るべく進めてきたところですが、やはりですね、さまざまなその所有権の問題ですとか、また、大執行した場合の最終的な保障の問題ですとか、さまざまなやはり留萌市としてかなり危惧する部分がやはりあって、これは現在もなかなか解消はされてませんけれども、国自体もさまざまな方向性を示してきておりますので、なんとかうちとしてもこのまずは計画を作ってですね、この空き家等対策を進めていきたいということで、なんとか今年度中にですね、計画の策定に向けて、今、所管で、対応している状況でございます。
野崎議員。
空き家等対策計画はですね、先ほどの答弁では、令和元年度中に策定をし、公表するということでございますが、これは具体的にどういう 時期を設定しているのかお伺いをいたします。
市長、
今年中、要するに12月までに、作りたいというふうに考えているところです。
野崎議員。
12月までにということでございますので、この現在ですね、策定を している作業の中でですね、留萌市の独自のですね、地域性を盛り込んだ内容がその中に含まれるのかどうかを伺っております。
市長。
空き家対策の中でその地域の 特性を盛り込んだというふうになるとですね、まず基本的にはその一般的な形で計画は作っていきたいというふうに思っています。これ、独自のものをやっていくとどうしてもその財政的な処置とかですね、出てこようかというふうに思いますので、まずは一般的な内容でですね、計画の作成を今急いでいるところです。以上です。
野崎議員。
計画の策定にあたってですね、今後のまちづくりと連動させ地域の再生につなげる発想がですね、欠かせないという、ことが言われているわけでありますが、この考えに対してですね、留萌市としては計画の中でどう反映をしていくのか伺っております。
市長。
計画の中にはですね、やはりその空き家を除去した後の空き地の活用というふうになってこようかというふうに思います。ただどうしてもですね、それが集約的な部分か、単発的な部分かというふうになってくると、非常にそのまちづくりに有効に活用できる、できないという問題も発生してくるかというふうには思います。ただやはり私どもとしては、まず市民に被害が出ないような形の中で計画を進めてまいりたいというふうに思いますし、その中で活用できるものについてはですね、皆さんの市民のご意見を聞きながら、一つの方法としては雪の堆積だとかですね、活用できるものについてはしていきたいというふうに思いますが、やはり地域の意見も含めてですね、このまちづくりに生かしていけるとは考えているところです。以上です。
野崎議員。
次に、2点目の実態把握についてお伺いをいたします。空き家の件数がですね、住宅系で293戸ということでございますが、これだけの数が上がるということに対してですね、市長はどのように認識をされているのか伺っておきます。
市長。
留萌市においてはですね、やはり高齢者がですね、施設に入所するですとか、留萌から離れる、また店舗の併用ということも、数の中に入ってますから、留萌市の店舗の特徴というのは、土地と建物がですね、所有が違ったりとかですね、ちょっとそういう傾向がありますから、非常にそういう中で、活用されてた方と所有している人の違いというか、その中でこういうような数字が出てきているのかなというふうに思いますし、解体費用という部分がですね、現在は非常にお金がかかる状況にもなってきているということからもですね、その経済的な理由によってですね、この空き家がそのまま放置されているということも考えられるのかなというふうに思っているところです。以上です。
野崎議員。
これまでのですね、調査におきまして、空き家のですね、不適正管理件数も相当あるやに聞いているわけでありますが、 その不適正管理件数がですね、あるということに対してどのように認識されているか伺っております。
市長。
まあ、私どもとしてはこの不適正管理状態の空き家というのは53戸を確認をしているところです。やはりこれにつきましては所有者であったり相続の方であったり連絡をさせていただいております。まあ、しかしながら現状としてはですね、職員がパトロールをしながら状況把握をしている状況ですし、まあ、今後当期間に向けてですね、私どもとしては十分管理を徹底していただきたいということをまたそれぞれ所有者や管理者に通知を行っていきたいというふうに、まあ、やはり、管理適正管理をですね、促していきたいというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
北海道の統計では昨年の10月時点においてですね、特定空き家が、特定空き家として認定される物件がですね、2073戸あったということですが、留萌市はですね、この特定空き家について調査をですね、されて報告がされているのかどうか伺っております。
市長。
失礼しました。現時点において、空き家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に該当する特定空き家に、認定した物件というのは留萌市にはないということで、まあ、今後計画の策定後にまたそれぞれ道とも含めてですね、関係機関と連携しながら空き家の実態調査というのを行ってまいりたいというふうに思っているところです。以上です。
14番野崎議員の質問を終わります。